聖書を朗読いたします。旧約聖書創世記一章の24節から31節まで朗読いたします。旧約聖書の2ページになります。聖書をお持ちの方は旧約聖書2ページです。創世記1章の24節から31節まで朗読いたします。創世記1章24節から。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなどすべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった。第六の日である。毎月第4日曜日は、キリスト教は初めてという方でも分かりやすくキリスト教を知っていただける、そういうお話をしております。キリスト教信仰の最も基本的なことの一つは、この世界が神様によって作られた、このことを信じていることです。唯一の神が生きている誠の神であられる、真実の神であられる、そのお方がこの世界のすべてを作られたということです。これがキリスト教の世界観の根本になります。神など存在していない、そう考えるのもある意味ではこれもまたですね、一つの信仰であると言えます。神が存在しているか、あるいは存在していないかというのは証明することができませんので、結局どちらか一方を選択して信じるしかありません。多くの日本人はよく知らないままに神がいないと信じる方を選択しています。自分がそういう選択をしていることにも気がつかずに選択をしています。日本の環境で生活していればですね、自然とそうなってしまいます。神が存在していないとすると、この世界は偶然でできたことになります。私たち一人一人の人間も偶然に生まれてきたことになります。その場合、人生の意味、人生の意図、目的、こういうものはですね、もともとないということになりますので、自分で何か考え出さなければならないということになります。 それに対して神様が世界のすべてを作られたということは、神様が私たち人間のことも作られたということになります。神は人間に聖書を与えられました。聖書には神がどういうお方で、そして人間のことをどんな意図を持って作られたのか、この聖書に記されています。それは私たちがどんなふうに生きていったらよいのか、その人生の指針にもなります。先ほど読みました聖書の言葉は、聖書の中の創世記という書物に記されている言葉です。創世記の初めに神様がこの世界を6日間で作られたことが記されています。その中からですね、第6日目のところを読みました。6日間で世界を作られたということですけれども、このことがですね、24時間が6回であったのか、ということは分かりません。1日が24時間であるというのはですね、非常に極めて近代的な考え方でありますので、聖書が記された時代の人たちが1日をですね、24時間という、そういう枠で考えていたというふうには考えにくいでしょう。聖書は科学の箇所ではありませんので、今日注目したいのは、そうした科学的なことよりも神様が世界を作られた時のその意図ですね、その意図に注目をしたいと思います。24節には神様が家畜、這うもの、地の獣を作られたことが記されていました。そして26節から、世界の創造のその最後に人間が作られたことが記されています。26節を読みいたします。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神様はお一人である唯一の神様ということをですね、先ほど申し上げたばかりですけれども、ここにはですね、神様ご自身が我々というふうに、自分たちのことを複数で、呼ばれています。なぜ、複数で書かれているのかというですね、ことについて、はっきりした理由というのは、実は分かりません。神様の偉大さを表す複数形であるとか、あるいは三位一体の神様であるので複数になっている、そういうふうにですね、理解されています。このような文法上の難しさというのがありますけれども、神様が人間を創造された時に、神様の意図というのは明らかで、神様が人間を作る時に意図されたのは人の形に見せてということでした。そしてこの人間に、それまでにすでに神様が作っておられました海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させようということでした。27節に、実際に作られたことが記されます。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神様はご自身にかたどって創造された。このご自身をかたどってというのがどういうことであるのか、 いろいろな側面から説明することができます。今日お話ししたいのはですね、次の28節に続くこと、28節、神は彼らを埋めよ、増えよ、満ちてせよ、海の魚、空の鳥、地の上を全て支配せよ。神様は作られた人間を祝福されました。そしてその祝福の言葉の中に、地を従わせよとかですね、生き物をすべて支配せよという言葉があります。聖書を読んでいきますと、神様が全世界の支配者であり王であられるということが何度も書かれています。そのような神様と同じように人間も世界を支配するものとなり王となるということになります。このように言いますとですね、人間が支配者として何でもすることができる、環境破壊などの問題は人間が自然を支配するというふうに考えるこのキリスト教が原因なのではないか、こんな批判が出てくるかもしれません。実際そのようにキリスト教を批判する人たちもいます。しかし神様が支配者であられる、王であられるというのはどういうことであるのか、そのことをよく考える必要があります。別の箇所になりますけれども、詩編の145編を見たいと思います。お開きになる方は旧約聖書の985ページです。985ページ、前のスクリーンの方にも表示しております。この詩編の145編には神様が王であられるということが歌われています。まず一節をお読みします。私の王、神よ、あなたをあがめ、世々限りなく皆をたたえます。このようにですね、私の王、神よというふうに、神が王であるということが歌われています。そしてその王がどのような王であられるのかということがですね、続けて歌われていきます。8節9節のところをお読みします。8節から、主は恵みに富み、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられます。主はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてのものを憐れんでくださいます。王であられる神、全世界の支配者であられます神、主なる神様は暴君のようにこう好き勝手に散らすような、搾取して回るような、そういう王ではありません。むしろ恵みに富み、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられる、そういう王であられます。恵みを与える、作られたすべてのものを憐れんでくださる、こういう王であられるわけです。さらに14節も見たいと思います。145編の14節、主は倒れようとする人を一人一人支え、うずくまっている人を起こしてくださいます。弱ってしまってよろめいて倒れようとしている、そういう人を支えてくださる王であられるということです。うずくまって苦しんでいる人を助け起こしてくださる王であられます。私たち人間がですね、王であり支配者である神の形に似せて作られたということは、このような王、憐れみ深く 忍耐強くある王、こういう王として世界に仕える王にされているということです。弱っているものを支え助け起こす、そういう主張を王に似せられたということです。世界の環境が破壊されているのであれば、支配者としての責任のあるもの、私たち人間はこの誠の神であられる神様が、王として支配される、その支配の仕方に習って環境を改善するため、良い状態になるために最善を尽くさなければならないということになります。これが神様の託されていることだと言えます。世界の作り主であられます主なる神様が人間に託してくださっている、支配者として託してくださっている役割であるというふうに言えます。またこの145編の14節の方を見ますと、神にかたどって作られたということは、弱っている人を一人一人支え、うずくまるほどに苦しんでいる人を助け起こす、こういうものとして作られたのだということもわかります。創世記の方に戻りたいと思います。創世記の方、今度は2章の方を見ていきたいと思います。人間が作られた、人間の創造についてですね、別の側面からこの2章では語られています。2章の4節の後半からお読みします。主なる神が天を作られた時、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかったということです。人間が作られる前の段階にまた戻って語り直されています。人間が作られる前にはこの土を耕す人もいなかったというふうにあります。そしてこの後7節で人が7節、主なる神は土、アダマの塵で人、アダムを形作り、その肌に命の息を吹き入れられ、人はこうして生きるものとなった。人間が土の塵で作られます。そして神様がですね、命の息を吹き入れられて、人間は生きたもの、生きるものとなりました。そして神様はですね、この人間をエデンの園に住まわせます。15節は、人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。最初耕す人がいなかったというふうに、記されていました。その耕す人がいなかったところに人間が作られまして、そしてエデンの園でこの人間が耕すものとされました。つまりですね、人間は耕すために作られたというふうに言ってもよいでしょう。この耕すという言葉、これは使える、人に使えたりする時のこの使えるというふうにも訳される言葉です。地を耕すというのは地に使える、そういう言葉です。一章の28節のところでは、地に満ちて地を従わせよ、こういうふうに神様は人間に命じておられました。地を従わせる、これは地に仕えることでもあるわけです。従わせるというのは仕えることによってこそ ふさわしく実現するわけです。大地は耕すことによって多くのものを実らせます。人間が耕す、そういう形で使えることで、人間のために多くを実らせて、人間に食べ物を与えることになります。このように人間が大地に耕ることで、今度は大地が人間に仕えてくれるようになります。人間が支配者王として仕えることが、実は豊かに人間自身を養うことにもなります。このように人間は支配者王として、神様が作られましたすべてのものに仕えるために創造された、こう言い換えることができます。ここで使えるというのは、自分たちを抑圧するものにこう無理やり使えさせるということとは全く違います。むしろ王家に属するものとして民に使える、王様の一族として民に使え、また隣人に使えるということです。しかし人間というのは罪を犯して堕落し、神様が意図された、神様が時にされた通りに生きることができなくなってしまう。神様が作られた世界に使えるどころ環境を破壊してしまいました。弱っている人たちに使えて支えるどころか、戦争を起こし隣人と殺し合うものとなってしまいました。罪の力、闇の支配にとらわれてしまった私たちは、そこから救い出される必要があります。イエス・キリストを信じてこのお方に結ばれるということは、この罪の支配から解放されるということです。イエス様はご自身のことを、使えられるためではなく使えるために来たのだと言われました。使えられるためにためではなくて、使えるために、使えるものとしてイエス・キリストご自身が来られました。このイエス・キリストを信じてイエス様に結ばれるということは、このイエス様のようになるということでもあります。使えられるものではなく使えるものになるわけです。それは人間が神様によって作られた時のその本来の姿を回復するということです。神様の形を取り戻すということです。聖書は唯一の真の神様が生きておられることを教えます。このお方が世界を作り、人間をも作られたことを教えます。人間は偶然に出来上がったものではありません。神様が重要な意図を持って作られました。恵みに富み、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられる王である神にかたどって作られました。倒れようとする人を一人一人支え、うずくまっている人を起こす王にかたどって人を作られました。聖書は私たち一人一人が生きていることの意味がここにあると教えます。使えられるものではなくて使えられるものになるとき、私たちは本当に生き生きとして喜びを感じることができます。それは作られた時の本来の姿を取り戻しているからです。イエス・キリストに似たものになっているからでもあります。イエス・キリストを信じて信仰を告白し、洗礼を受けてクリスチャンとして生きていく人生というのは、このように本来の自分の人生を回復する歩みです。お祈りをいたします。 世界をお作りになりました。の神であられる主よ、あなたの偉大なお名前を賛美いたします。あなたはこの世界のすべてをお作りになっただけでなく、私たち一人一人をもお作りになられました。あなたのように使える王としてお作りになりました。あなたが託してくださったそのような光栄を感謝いたします。残念ながら私たちは罪を犯し、あなたが意図された歩みを続けることができていません。しかしあなたがイエス・キリストという救い主をお与えくださいましたので、このお方の救いに寄りすがってまいります。どうぞしっかりとイエス様につながり、イエス様と共に歩み、イエス様のお姿に習うものとしてください。イエス様のように使えられるものではなく、使えるものとして歩ませてください。そのようにして、あなたが人間を作られた時に意図されていたことをしっかりと回復し、その本来の喜びで満たしてくださいますようにお願いいたします。まだあなたのことを知らず、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れていない方々が、この日本にもまた世界にも数多くおられます。どうぞ聖霊なる神様が一人一人の心の内に働いてくださいまして、喜びとまた確信のうちに、イエス・キリストにある信仰を、あなたを信じる信仰を受け入れることができるよう導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美しましょう。ご無理のない方はお立ちください。賛美歌339番で賛美します。